皆さん、お金好きですか？お金、まあ嫌いな人はいないでしょうね。あったら建前やと思うからね、もっと欲しい、もっと欲しいとね思ってるでしょうね。でもね、お金っていうものには独特の魔力があるんですね。人をね、あらぬ方向に追いやってしまいますね。例えばね、さっさばボーンと何百万円積まれたらね、平気で人を裏切るようになるとかね、あるいは家族であっても最も親密な家族であってもね、遺産によってお金によってね、兄弟同士醜い争いがね起こってくる、そういうことがよくあるんですね。今日のその聖書の先ほど読んでいただいたこのルカの方にもですね、血を分けた兄弟と遺産をめぐって争っている一人の人が出てきてですね、イエス様に訴えるんですね。イエス様、私の兄にちゃんと私に遺産の分け前をくれるように忠告してください。するとイエス様は一言、誰が私をあなた方の裁判官や調停者にしたのかお答えになった。そして人々に向かってこうおっしゃった。どんな貪欲にも注意し警戒しなさい。いくらお金を持っていても人の命は財産によるものではないからですとおっしゃった。そして愚かな金持ちの例え話をなさったんですけども、今日ここから3つのポイントからですね、メッセージを取り継ぎたい。一つはですね、一番最初に受け取れたメッセージは、どんな貪欲にもよく気をつけ警戒しなさいということですね。まずこのイエス様に訴えたこの人の気持ちをちょっと皆さん考えてみたいと思うんですね。彼はおそらくね、親の遺産を全部自分のものにしようとするお兄さんのやり方に納得がいかないで、僕の方が正しいんだと思ってですね、イエス様に認めてもらおうと思ってやってきました。僕は何も不正なことをやるつもりはない、いやこれはむしろ正義のためだ、兄の過ちを正すんだ、おそらくそういう気持ちだったでしょう。一種の正義感に燃えて、当然イエス様から応援しているもらえるものと思って訴えた。そしてね、もしイエス様から応援してもらったらね、どうだ、あのイエス様が僕の方を正しいとおっしゃっておられるんだ、どうだ、私の分け前をよこせとね、お兄さんに詰め寄るつもりだったんでしょうね。ところがイエス様は、誰が私をあなた方の裁判官調停人にしたのかとおっしゃった。そして誰もどんな貪欲にも注意しなさい。皆さん、このイエス様の言葉を聞いて、態度を見て、彼はどう思ったでしょう。貪欲という言葉を聞いて、イエス様、僕は、自分は、私は、私が貪欲からお兄さんにのことを訴えようとしていると思われた、心外だと思ったに違いないと思うんですね。貪欲というのは、必要なものを十分持っていながらも、もっと欲しい、もっと欲しいという限りない欲望です。おそらく彼は自分のうちにはこれっぽっちも貪欲の思いあるとは思ってなかった。しかしイエス様はここで、どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさいと教えられました。つまりね、皆さん、私たちは自分では全く気がつかないところにも貪欲が潜んでいるということなんです。神様から見たらそうなんです。皆さん、いや私はね、私ほどね、公明正大で清廉潔白な人間ありませんよとね、私は 1% も1ミリも貪欲そんなもんありません、言えるでしょうか。神様から見たらみんなね、どんなに清廉潔白に見える、ね、人の中にも貪欲の思いがあるんだと。それが証拠に皆さんね、まあ、皆さんこの中で株をやっておられる方がいらっしゃるでしょうか。私も全くやってないんですけどね、もしね、自分の知ってる人がね、身近な人がね、あの人株で100万円儲けたという話を聞いたらどうですか。なんか思うでしょ、ね、そうなんですよ、人間にはそういう思いがやっぱあるんですね。 しかしそういう貪欲が一見正義面をしてやってくるというんです。それが仕事上のトラブルになる、あるいは家族関係のトラブルになっていく。例えば熟年離婚なんていう言葉がありましたけどですね、長年ね苦労を共にした夫婦がですね、夫の定年とともに早速奥さんの方が離婚手続きに入って、もらうものだけ持ったらもう出ていくわみたいな感じですね、ありますね。そういう貪欲が私たちの中にもある。そしてそれをなくせというんじゃないんですよ。それを絶えず自分にもそういうものがあるということを自覚しなさいということをイエスもおっしゃっているんですね。なくすことできませんから皆さんね、自覚しなさい、ね、私はね、そして自覚することで私の言ってることは本当に正しいんだろうか、胸に手を置いてじっくりと探っていくことができる。昔の人はこれを虚心坦懐と言いました。これが大事なんですね。ですからイエス様がこの人に一番言いたかったことは、あなたは兄を悪者にしているけども、あなた自身は本当に正しいと断言できるのかということです。自分には貪欲がこれっぽっちでもないと言えるほど清いのかということです。もしかするとこの兄には お兄さんにお兄さんの言い分があったかも分かりません。例えば残されたお母さんの面倒を見なければならない、そのためにお金がいると。ですからこの人がここですべきはイエス様を自分の味方につけようとすることじゃなくって、自分の考えが本当に正しいかどうかをイエス様のところに持って行ってイエス様から答えをいただくということです。もっと言えばイエス様、私の心から貪欲を取り除いてください。わずかばかりの財産に目がくらんで血を分けたたった一人のお兄さんと醜い争いをするような罪の心から解放してくださいと、そしてどうか私の心を救ってくださいとへり下って助けを求めること、これが一番大事、ね、この人がすべきだった。皆さんどんな人であってもね、自分を正しいとするときにそこに罪は残るんです。しかしへり下って自分の過ちや罪を認めてイエス様に許しを願うときに、その人はそこから解放されていくんですね。そのことを覚えたい。そして二つ目に覚えたいことは、人の命には財産にあるんじゃないということです。次にこの金持ちの例え話のこの金持ちに目を向けてみたいと思うんですね。皆さん彼の愚かさはどこにあったでしょうか。彼賢い人ですよね、人ができないようなね能力も 才能を発揮してですね、作物をバーッと見直してね、もっともっと大きな家を建て倉庫を建てたわけでしょ。賢い人ですよ。でも彼は愚かだとおっしゃった。彼の愚かさがどこにあったんですか。それはたった一つ、命は神から与えられたものであるということを知らなかったこと、これが彼の最大の愚かさでした。神を知らなかったから、そのことを知らなかったから、彼は財産とか富とか作物が自分の命を養ってくれるものと勘違いしたんです。錯覚したんです。皆さん貪欲から解放されるためには、そういう自分の中にそういうものがあるということを自覚することが大事だと申しましたけれども、もう一つもっと根本的なことがある。それはもともとのその自分とは何なのかということです。私たちの命は自分のものではなく神様のものですね。ヨブは言いました。主が与え主が取られる、主の皆は本びっかなと。自分のものは何一つない、命でさえ 神によって与えられた賜物である。ならば神から独立して生きていける自分はそもそも初めからいないということです。でね、そのことが分かってきますと、自分の力や意志で生まれた人は一人もいない。両親を通してただ神様の愛と恵みによってこの世に生まれさせていただいた。そして命をいただいて毎日毎日養われ、必要の一切が与えられ、やがて神様と共に永遠の安息に入る。そのことをね、深く覚えるときに心の中から神以外の一切を手放すことができるんです。自分そのものさえ手放すことができる。本当に解放されるんですね。イエス様が真理はあなた方を自由にするとおっしゃいましたけども、その通りですね、皆さん。だからこの例え話は決して単にお金や物に執着してはならないという話ではありません。もっと根本的に、そもそも神を信じない、神に信頼しないということが人をお金や物に執着させ、そこから苦しみや争いや不安を生じさせて苦しむようになってしまうんだと。だからこそ心から神に信頼してもっと楽に生きなさいという、そういう進みであるわけです。そして三つ目、最後の点はですね、21節、自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りですと。神の前に富む生き方こそ最も尊い生き方であるということですね。では皆さん、ここでお尋ねします。神の前に富む生き方というのはどういう生き方でしょうか。神の前に富む生き方、まず神を喜ぶ生き方です。神様に生かされていることを喜ぶ、全てが与えられて生かされていることを喜ぶ、感謝する生き方ですね。ところで17節18節を見ますと、この愚かな人はこう言ってるんですね。彼は心の中で考えた、どうしよう、次、私の作物をしまっておく場所がない。そして言った、こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいのを建て、私の穀物や財産は全てそこにしまっておこう。皆さん、つまり私の作物、私の蔵、私の財産、私の穀物と、みんな原点にもみんなね、この私と私と私とがついているんですよ。つまり全てのものは自分の頑張り、自分の努力でできたものである。彼は神から与えられたなんていうか、これっぽっちも思っていなかったということがここからわかるんです。そんな彼が神を喜ぶわけがありません。神に感謝できるはずがない。そこに皆さん、そこに最大の彼の不幸な人生があったということです。私は思うんですね。何事に対しても感謝できない人生、喜べない人生ほど不幸な人生はないと。言い換えますと、神様と出会って神様に生かされていることを知り、感謝と喜びを持って神様と人に仕えて生きる人生、これこそが最高に幸せな人生であるということです。最後にある男性の証を紹介しましょう。彼は子供の時からものすごく勉強ができて、やがて有名大学に入って、そこを卒業した後、大手の有名、子供に教えることが好きだったんでしょうね、ある大手の有名予備校の講師として、採用されました。給料も良かった。 ところが旗から見たらもう本当に恵まれた羨ましいような、状態でしたけども、どういうわけか彼は周りの人をみんな敵視したんですね。自分心から許せる友達は同僚は一人もいない、みんな自分のライバルだ敵だと思うようになったんですね。なぜか、それは彼は自分だけを信じることができて、しかもですね、自分は優秀でないと周りから認めてもらえない、愛されることもないと、そういうふうに信じていたんです。ですからそういう彼にとって周りの人は全て競争相手、自分との比較の対象でした。ですから評価がね、あの人とあの同僚と自分と比べてね、自分の方がちょっとでも評価が上やったら、ああ、いや、素晴らしいな、ペル君。ところが、相手の方が上やったら、ああ、落ち込んでですね、ダメだ、なってしまう。200人以上いる講師の中で、彼は誰よりも良い実績を上げようと、躍起になって、彼はどうしたか。自分の欠点を隠して、人の欠点を容赦なく指摘して攻撃したんです。自分以外みんな敵ですから、敵はもうね、いなくなってしまったらいいんだという気持ちでバーッとね、あの人もこの人も、ね、彼もあの、ね、全部攻撃した。しかしね、どこに行っても自分よりも優秀な人はいるんです。彼は自分よりももっと優秀なライバルの凄さを目の当たりに見せつけられた時にですね、彼はものすごい劣等感に苛まれてひどく落ち込んで、そして彼はどうしたか、こんな俺はダメだダメだと言って自分をね、必要以上に責め続けたんですよ。お前なんかダメだダメだダメだってね、責め続けた。このままじゃここでも折れなくなる、毎日毎日責め続けた。ある日とうとうそれに耐えきれなくなりました。その日彼は職場には向かわないで、スポーツバッグを片手にですね、なんと飛行場に行って飛行機に乗ってですね、逃げてしまった。そしてはっと気がつくと、今まで一度も行ったことのない知らない海辺の土地の海辺にいたそうです。見ると目の前に灯台がある。灯台に彼は登りました。なぜ登ったか、自分でも気がつかないうちにそこから海に飛び込んで自ら命を絶とうとしたんです。その時です、彼の 耳元で自分の名前を呼ぶ男性の声がはっきりと後ろから聞こえたんです。彼はその声にハッとさせられて振り返りましたけども、誰もいません。しかし彼はその温かいその声に励まされてですね、なんとか自殺を思いとどまりました。そして宿屋に戻りました。すると部屋になんと一冊の聖書が置いてあるのが目に入ったんですね。今までそれに全く気がつかなかった、おそらくギデオン教会が配布した聖書ですね。そしてその聖書を何気なく 手に取ってですね、パラパラとですね、読んでいくとですね、自分の心に初めて何とも言えない希望の光が差し込んできたんですね。その後彼は家に帰って、そしてある日買い物をするときに、たまたま、ほんでたまたまたまですけども、一人のクリスチャンと出会ったんです。そしてそのクリスチャンを通して彼は初めて、教会の礼拝に出て、メッセージを聞きました。そのメッセージを初めて聞いたときに彼は、はっきり分かった。あの時の声はイエス様だったんだ。イエス様は僕の弱さを全部受け入れてくださっていたんだ。 十字架によって僕の全てを認め、愛し、許してくださっている。もう人に認められようとか人を清そうとか、そんなことはどうでもよい、ね、このイエス様にあって僕は本当に生きていけるんだ。彼はそれ以来ですね、イエス様は彼を一度も見放すことなく無敵の人生を与えてくださったそうです。無敵というのは敵に勝つ無敵じゃなくて、敵がもはや敵でなくなる無敵です。愛の人生、これこそイエス様が私に与えてくださった人生だというんですね。皆さん、彼はイエス様と出会うまではこの金持ちと同じでした。俺が一番、俺がトップ、みんな俺のものだ、俺が俺が、有名企業に入って人の目には成功したように見えたかもしれないけども、周りがみんな敵に見えて、そしてその敵に負ける自分を許すことができなかった、ダメな自分を許すことができなかった、あるべき自分と、ね、現実の自分とのギャップに苦しんで、そしてその挙句自分に絶望して死を選ぶしかない方向に自分自身を追い詰めていったんです。そうなんです皆さん、神を信じない人生、神に信頼しない人生というものは多かれ少なかれそのように闇に支配される人生を生きるしかないんです。しかし幸いなことに、彼は寸前のところでイエス様に出会って人生は180度変わりました。自分の弱さや無力さを心から許せるようになり、同時に人の弱さも許せるようになった。敵ばっかりだった人生が全く敵のいない素晴らしい愛の人生に変えられていった。彼はイエス・キリストという最も尊い宝を見つけたので、他の一切を全て捨てることができる真の自由を得たんですね。ですから私たちも、これは私のお金、私のものだ、そういう自分だけを富ませるような愚かな生き方ではなくて、イエス様の愛と許しに信頼しながら神と人に仕え、惜しみなく捧げて与えていく道を歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこの愚かな金持ちの例え話からメッセージをいただきました。イエス様、私たちに今日どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさいとおっしゃいました。自分の中にはそういうものがないと思っていてもあるものです。それが時々顔を出します。そういう自分であることを自覚し、常にイエス様に聞いていくこと、イエス様に信頼していくこと、これこそが大事であるということをもう一度教えていただきました。そして命はお金や物ではなく神から来るものであるということをもう一度教えていただきありがとうございます。どうぞそのことを深く覚え、自分のためだけではなく神様と人に自分自身を惜しみなく捧げ与えていく、神の前に富んだ人生を、本当に幸いな人生を歩んでいくことができますように導いてください。お一人お一人の上に、またご家族の上に豊かな祝福がありますように、感謝と喜びに満たされますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。